無病息災なしらじゃ、違う、なさらず間違えちゃった
大切なところで
もうね、どれがどれだか分かんなくなっちゃいますね。
いろいろやりすぎだな、ちょっと。
なしラジ、今聞き始めた人はなしラジが面白いと言うし。
そうだね。
最近聞いてる人はなしラジが面白いと言うし、俺らはなさらずと言わなければいけないし。
でも間違えるしな。
混乱しそうだよ。もうしてるけどね。混乱。
ぐちゃぐちゃだ。
なさらず。
はい、というわけで、なさらず2022、4月号でございます。どうも、はい、ピエンピエン水本 AK ステーキハウス楓です。
はい、炎のデミゴッド谷川です。どうも。
おお、何ですか、遊戯王ですか。
いや、これがね、いや違います、これエルデンリングですね。
エルデンリング
面白い。エルデンリング面白い。
エルデンリングなんかもうすごいやってるよね。
エルデンリングと三体がもうね、面白すぎて面白すぎて、もう最近はもうそればっかりですね、もう本当に。
いや、いいね、なんか夢中になれるものがあるのはいいっすね。いや、もう。
流行りのものに乗っかっていくの僕はやっぱいいなって思いました。
あ、そう。
人気なもの、流行りのもの。
今なんかね、なんか どちらかというと逆張りのスイッチが入っちゃってて、
あ、
配信でさ、みんながやってんのやるの、面白くないんじゃねっていう。
あ、別にやりたかったらやれゃいいと思うんですけどね。
なんだろうね。あ、水本さんがやってるけど面白そうっていうのをやりたいなってちょっと思っちゃってるところはある。
あ、
水本さんもこの話題のやってんだ。へえ、じゃなくてね。
あ、そう。いや、でも逆にこの話題のやってるなら見たいなっていう入り口も必要かもしれないですね、場合によって。
いや、そっちが多いのよ。でもね、リスナーさんから言われるとね、そんなことよりあれの方がいいみたいな感じにはなるんだよね。
視聴者はね、わがままですからね、その自分の心に従ってやめよう、ちょっとこの話も。めんどくせえとこ入るから、これ。
めんどくさい
すぎませんね、ちょっと。ごめんなさいね。
まあ、そんな感じでございますけれども。はいはいはい、いやいや、いかがお過ごしでしょうか、皆さん。なんか、あったかくなったり寒くなったりしすぎじゃない？
ああ、そうですね。雨が降ったり降らなかったり。
気温がさ、天ついたと思ったらさ、また何？そこに下がるみたいなさ。
これ何かの吉兆かもしれないですね、これ。
吉兆？
これそのうち太陽が3つとかになったりしますからね、これ。
そんなこと。
怖いなぁ、これなぁ。3体の話なんですよ、これ。
あ、そうなの。いや、太陽がない3つになるとそういう話なの？
SF？ いや、なんか、その、ちょっとだけ説明すると、なんか VR のゲームの中で、
ね、ちょっと待って、3体の説明がさ何もないよ。3体ってまず
3体っていう小説は、まあ、なんか中国の超人気 SF 小説なんですけど、
ははは
まあ、あらすじ話すとちょっとネタバレになっちゃうんですけど、まあ、なんかその今のその現代に3体って VR があって、
はいはい、
そう、なんかわけわかんねえゲームなんですけど、なんかその歴史を進めていくうちになんか太陽が出たり出なかったり、太陽がめっちゃでかくなったりとか、なんかそれの法則を見つけようみたいなゲームをみんなでやってるらしいんですよ、今。3体の中では。
面白いな、そのゲーム。
あの、見てると、なんかすげえことやってたりして面白い、面白そうなんです。ただ、俺がやる分には面白くねえだろうなと思うんですよ。
あー、なるほどね。はいはい。
だから、頭いい人が、
小説の中では流行ってるのか。
そうそうそうそう。うん、だから俺たちとかは、まあ本当に普通のマザー2とか楽しいとかだけど、
うん、
なんかこの頭のいい人たちによるゲームみたいなもんですよ、本当に。
高次元のゲームなんだな。
高次元のゲームですね。
へえ。
ただそれを小説で読むと、おお、すげえってなるんですよね。
いや、ちょっとさ、俺本当に読む方の文網が多分入ってるんで、本当小説読めなくて。
ああ。
じゃあ結構ね、小説読もうと思って高校の時に買ったんすよ。
はいはいはい。
何一つ100ページまでたどり着きませんでした。
ああ、それはありますね。でもそれってなんか聞きたいんですけど、面白くなかったから読めなかったって感じなんですかね、はい、それともなんかもう集中力がどうしても持たないとかなんですかね。
頭の中のに消しゴムがあって、あの、読んでいくと整理がつかなくなってくるんですよ、だんだん。
ああ、わかる。
で、これ何だったんだっけ、これ何だったよ、これ何かの伏線、これ何これ何これ何これ、
わかるわかる。
でどんどんなっていくと、 頭の中ごちゃごちゃになって、で今どこ読んでたっけ、あここか、でこう読んでって、でだから前に進めなくなっちゃうんですよ。
わかる。俺もそうですけど、3体も結構なんか現代編過去編なんか VR ゲームやる編みたいなのがいろいろあって、どうなってんだろう、何回か戻りながら読んできますね。ただ、まあ、どうしても面白いから、うん、読む手は止まらないですよね、本当に。
さあすごいな。いや本当さ、なんだ、俺の中で小説ってさ、なんか、はいはい、クソゲーのスゴロクみたいな感じでさ。
クソゲーのスゴロク？
あの戻るが多すぎるのよ。
戻るが多すぎる？
な一マス進んだら3マス戻る。はい、1,2,3でなんか5マス進んだら振り出しに戻るみたいな。
あのそれ時系列がってことですか？俺が言ったあの現代編過去編みたいな。
違う違う、頭がちょっと戻って読んだ方がいいんじゃない？ここ今分かんなかったよね。ちょっとさ戻って読んでみようよ。そしたらもっと分かるかもしれないよ。わかった、じゃあ3マス戻るわ。また読み始めて、でなんかこうやってるうちにあのスゴロク版を俺はひっくり返して終わる。
ねえ、だからどんどん本の形とかも、それこそあのアマゾンのオーディオとかで小説を読むサービスもありますから。
え、可愛いお姉ちゃんが読んでくれるの？
そうなんですよ。だからそれこそあの化け物語とか、千条ヶ原さんの声で読んでるんですよね、普通に。
え、すごいね、それはすごいね、そんなんあるんだ。
これはすごい。そうそうそう。
でもそれってもう小説と言えるんだろうか？
いや、あ、これは俺ね、言えるんじゃないかという説が、ね、
ボイスドラマは全然言えるよ。
はい、
それボイスドラマじゃない？
いや、違うんだよな。
嘘。いや、それでさ、あー小説読んだよ、化け物語って俺言っていい？
言っていいでしょ。
それって化け物語のボイスドラマを聞いただけじゃない俺。
いや、違うんだよな。
実績ちゃんと書いて
たの。でもね、これをね、ただ違うことを証明するのはまたちょっと
難しい、
難しい話になってくる。
あ、なるほどね。あ、そんなんあるんだ、へえ。
そうそうそう。ちょっと、まあ、逆にそれで小説が読んだことなんないよそんなのっていうと、それこそあの本の衰退というか小説の、やれそう言って聞くと、あの小説がなんかね読めない人がいるのにもなんか偉そうにしていくっていうのがやっぱあの結構ね、あの衰退を招いていくんじゃないかなって、私なんていうのはそういう風に考えていきます。
麻生太郎出てきたけど。
いや、あの田原慎一郎でしたけど、俺の中では。
なんか麻生さんっぽいよ。
どっちか。ちょっとそうだなと。確かにな。
というわけで、あ、そうです、エイプリルフール企画、
あー、やりましたね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、もうね、ご参加いただいた方、
うん、
うん、まあ、もう一回あれで言いましたけども、またちょっと言わせていただきますよ。はい、ケツ穴ボルケーノさん、ゴーテンさん、
はい、はい、
ハチュさん、
はい、
パッタイさん、
はい、
ワラシさん、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうだった？結構良かったんじゃない？
結構良かったどころか最高でしたね。
いや、なんか、いや、今年の頭にさ、ほんとさ、クソみたいなドッキリ企画やってさ、もう散々だったからさ。
うん、まあそれ俺止めなかった俺も悪いし、こうなってしまった社会も悪いし、政治も悪いしね。何もかも政治も悪いし。
まあそんな感じで、
はい、
大成功でしたね、感じとしては。
大成功でしたね。
ねえ、よかったね。
あと、そうですね、ジムグリさんも追加で書いてくれた。
あ、そう、ジムグリさん追加で、翌日に漫画、2ページの漫画を普通に上げてきてびっくりしちゃった、俺。
すごいよな。
ねえ、あれもありがたかったな、すごかったな。
俺らのね、俺らのネタも踏まえつつ書いてくれましたね、4コマ漫画を。
ねえ、いや、みんなすごい、うまかったし、なんか、なしらじ、なしらじゃ、なさらずって、なんか、思ったより愛される存在になったのかなってちょっと思いましたよ。
そうですね、それは本当にそう。
いや、本当にありがとうございました。
はい、
いや、で、本当、当日の話させてもらっていい？
いいっすよ。
だから僕が本当は更新しようと思ってたんですよ、4月の1日になった瞬間に、うんうんうん、と思ってたんだけど、うん、なんか夜勤入っちゃって。
あー、そうですね。
その4月1日のその時間帯に僕が、うん、もう横浜にいることが確定しちゃったんですよ。
うんうんうん。
で、あれってパソコンからでしか更新できないから。
あ、そうっすね。
だからこれ4時ぐらいかな、ちょっと朝の4時ぐらいになっちゃうなと思って、そうするとちょっと乗り遅れるよなと思ってたら、まあ、谷川君が変わりますよっつって、うん、更新しますよっつって、うんうん、とうとうなさらずの更新を谷川君ができるようになった。
ねえ、お前に何ができるんだってね、言ってましたけどね。
いやいやいやいや、それ以前のも、それもの前の話でしょ、それは。
まあ、おかげさまで、4月の1日、0時0分に更新してくれて。
よかったですね。反応も皆さんね、してくださって。また何かやりたいですね。
またそうだね。何かやりたいね。今日あれだな。今日あんま盛り上がんないな。どうしようかな。
酒飲んでいいっすか？
そうね。酒飲んでないじゃん。
今日開けよう、開けようと。
開けようか。今日なんか最初の辺の話カットしていい？
いいっすよ、全然。
今日ちょっとなんかあれだな。雰囲気がね、なんか俺がうまく喋れてないかもし
ん
ない。
ふんわりしてるな、ちょっと。
ふんわりしてるな。
開けていいっすか？
開けようか。じゃあ乾杯しよう。
しましょう。酒持ってきました？
持ってきた。もう今日ちょっと
開けましょう。
ここまで喋ったこと全部カットしていい？
え、全部？
面白さが俺のあの編集して OK ラインを超えてない俺今日の。
え、
話
そんな。
谷川くんも全然笑ってくんないし、これダメだ今日。俺今日ちょっと俺やばいと思うこれ。
やばいか。え、そうかな。
酒飲もうぜ。もうとりあえず酒飲もう。
酒飲みましょう、とりあえず。
僕はね、群馬県に川場村っていう、いまだに 村なんですよ。
へえ、村で酒造りしてるんですね。いいっすね。
そうそう。で、道の駅が超強力すぎて日本の道の駅トップ3とかに入るぐらいの。
あー、画像見たらいいっすね。なんか
屋根、
なんか
あ
のパラソルの下でご飯食べてる。
そう、がありまして、で、そこ
温泉もあんだ。
そこに、で、もそこで醸造してんのよ、ビール。
すご。醸造場見学ともできんのかな。
そこ、あ、多分できる、できる。その川場エールっていうのを私はいただかせていただきます。ビンビール、
ね、俺はあの、この
開けます。
どこだ、これは。このね、どこだかな、これ。
谷川
東京都港区台場で作られてるストロングゼロダブルオレンジを飲みました。ガシャガシャ。
台場で作られてんだ、あれ。え、あれって何、ね、どこ会社。
サントリーです。
あ、サントリー、そんなところに工場あんだね。
サントリースピリッツ株式会社って書いてますね。
へえ。じゃあいただきましょう。
はい、いただきましょう。
じゃあ今日のラジオに乾杯。
乾杯。くー、うめえ。
うまい。もう瓶ビール、
まあ、一人じゃ飲まないかな。
瓶ごと言ってるわ。
いいな、瓶ビールとか、なんか黒ビールとか飲みたいな。
黒ビールってでもなんかすごい酔うらしいね。
何が作用してるんですかね。
悪酔いするのは黒ビールの方が酔うらしいよ。
酒謎っすよね。わけわかんなすぎ、酒ちゃんぽんするとダメとか、
なんか酒変なルールいっぱいあるよな。
酒なぁ、ほんと、怖えな
ぁ。当
たり前のこと言ったけど。
実は酒に飲まれちゃいけませんよ。酒は楽しく飲むもんですから。
あ、はい。急になんか落語家みたいなこと言い出したから
びっくりした。いやいやいやいや。
酒はね、あのね、飲まれちゃダメなんですよ。
いやいや、それ常識じゃないですか。
まあね。
特に何にもないわ。ごめんごめん。
あ、そう。
いやー、ゼフ長、ステーキハウスから。
ゼフ長ですか。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日は僕はいっぱい話すことを考えてきたんですけど。
いっぱい。
みんなさんはまだ聞き始めて5分ぐらいかもしれませんよ。でもね、もうね、僕の見る限りね、この録音してる機械は1時間を回ってるんですよ。
え、もう1時間回ったんですか。
1時間回ってますね。
あ、最初から撮ってたんだ。
じゃあ最初から撮ってますね。これは今日はちょっと疲れてるかもしれない。
ふわふわあるな、それ。
やばい。
俺あんま疲れてないですけどね。
俺がやばいかもしれん、これ今回。
どうしよう、俺が助けなきゃいけないんだけど、こういう時は。
谷川くんが笑ってくれないんだよな、なかなか。
笑ってくれない、お前どこ、笑ってくれないっていうか、なんか。
谷川くん、いや違う。笑わせて
ない
んだよ。
みたいな話してないじゃないですか、まだ。なんか、その、しんみりと、この、いや、やっぱこういうものってこうなんですね、みたいな、なんか。
いや、
そういう感じじゃないですか、今の。
いや、何回かね、谷川くん、ここ笑ってくれっていうところでね、 はあってなってたから、あ、俺そこはこれあの笑わせられる話できてないと思って、ちょっと今、
ああ、
エマージェンシーになってますね。だいぶ焦って
なかなかその、まあまあまあまあ、そうですね。
もうビールも、焦りか、開いちゃいましたもん。
ない。
いやね。
どこをどう変えたかったっすか、むしろ。
え、いや、俺のまとまりがなかった。
どこで俺笑わしたかったんすか。
え、あの俺の不幸話は全部笑い飛ばしてほしいのよ。
ああ、
俺の
いや笑なんか結構最近もうなんか大変だから、なんかもう笑えない
なんだろうね
ってなっちゃったっていう。いや
もう笑い飛ばしてもらうことしか俺は魂が救済されないのよ正直。
でも俺そこでなんかとか言ったら、いやいや、それはちょっと違う気もするでしょ。でも
いやね、
そんなことやってんすか、ザマネスなみたいなこと言ったら、それはもう人としておかしいでしょ。
それくらいねしてもらわないとね、俺の心晴れないわこれ。
そう、
いやほんとちょっと最初ね、いろいろあったのよ、いろいろありすぎて、
まあまあまあ、
あのねちょっとあんまり僕は運とか運勢とか信じてないんですよ、うん、正直。
ああ信じない、厄除けとかもしてないってことですか。じゃあ別にまあしろってわけじゃないんですけどね。
厄除けは、まあ、うちの親がそういうのしろっていうタイプだから。
ああはいはい、
うるせっつってうるせっつって言ってもう断る。
うるせっつって
ちょっとそんな俺が厄除けをした方がいいのではないかぐらい弱っている。
いいっすよ、だってあれですよ、ドラえもんだって22世紀なのに厄除けシールがあるんですよ。
まあそっか、
うん、
SF の話だけど。
でも俺結構厄とか運とかって俺あると思ってて、結構
本当に
っていうのも俺これちょっとまあそれ変かなって笑われるかもしれないですけど、
はい、
よく自転車で旅行行くんですよ、よくいろんなとこに。
ああ、行ってるよね。
で、その時に、まあ、よっぽどじゃない時は、なんていうのかな、道祖神っつうのかな、
うんうんうん、
まあ、なんかそのお地蔵さんとかあったりとか、神社とかあったりすると、まあ、軽くその手を合わせて祈るってことをなるべくしてるんですよ。
はいはいはいはい。ありますね。
で、そうそうそう。それで、まあ、この先、怪我などしませんように、みたいな。
うん。
感じで、今んとこその自転車で旅行してて、なんかまあ俺のその、あれもあるんでしょうけど、怪我とかしたこと一回もないんですよね、今まで。
まあね、多分安全運転っていうのがまあ大前提であって、
そうそう。
変な運転しない、すり抜けたりとかしないっていうのをまず大前提であって、
うん。
でまあその上でこう、多分道祖神とかをこうちゃんと見つけるっていうことは、ちゃんと周囲が見えてるんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
つまりそういったものがあったら急がず焦らず手を合わせようっていう心のゆとりがあるから、多分谷川君はそういった不幸に見舞われてない、
なるほど、
のではないかと。
じゃあやはり役という概念はあるということで。
話聞いてたの？水
野さんは、その今余裕がなくて、うん、そのなんか、まあ、余裕がないっていうのは、その別に水野さんが悪いとかじゃないですよ。
うん。
そういうのがなくて、結構余裕がないから、そのなんか、ちょっと結構悪いことに見舞われる可能性とかってのも、なんかちょっと言ってる意味わかんないけど、俺も。
いや、ほんとでもなんかね、ちょっとこれ、吐き出した方がいいから、全部言うわ、なんかこう。うん、これは笑える話かどうかは分かんないけど。
分かりました。
だまずさ、なんか親が、親というか社長が骨折したでしょ。で全部、
うん、まあそうっすね。
でその仕事が全部俺に回ってきたでしょ。
そんなことばっかりっすよね最近は、マジで。
で体調悪くなって腹痛くなって1日1時間ぐらいしか寝ないと限界だったんだけど、まあそれもなんとか、ね、乗り越えて、
乗り越えたんだ。
でそれでなんか不運が終わればいいじゃん。
そうですね。
2週間ぐらいだから、僕本当に会社と家を往復して、あとはもうひたすら眠るだけみたいな生活したんですけど僕趣味でですね、楓農園っていうのやってまして、
はい、ああ料理じゃねえ、具材じゃなくて、植物というか、なんつうんだ、
農作物、
買って農作物を、ね、
農作物を育てて、
農作物
で、それを
谷川くんとかに送ったりして、あの料理してもらったら嬉しいなみたいなのやってるんですけど、あの楓農園一番大きいのがオリーブの木があるんですよ。
オリーブの木いいですね。
すごいでかいオリーブの木。
うんうん。
あの2週間僕がいない間に半分が枯れました。っていうのも、超強力な害虫オリーブアナアキゾウムシというヤバい虫がおります
。え、それは水本さんが今名付けたんですか？
違います、いるんす。
オリーブアナアキゾウムシ。
はい、オリーブの木しか食わない虫がいるんす。
あ、これか。
本当にいるんす。
へえ。
オリーブアナアキゾウムシという超ヤバい虫がいまして、
うんうんうん、
2週間ぶりに、いや久しぶりにちょっと体調良くなってきたから畑見に行くかと思って見に行ったら半分が茶色。
うわ
ー。で根元から食われてもう半分ダメになっちゃって、
うわー。
俺が十数年
育てて相当長い間あったってことですよね。まあオリーブの成長速度俺あんま分かんないけど、
いやー、そう、俺がじゃあ十数年育ててきた木の 半分壊滅。
訴えましょう訴えましょう。
誰を？
オリーブアナアキゾウムシ。
どこを？どこに？
え？
どこに？
だからあの、こん、なんだか昆虫裁判所みたいなの。
昆虫裁判所。っていうことがあって。もうね。うわぁ。ピエンだわーってなって。
なるほど。ピエンで済んだんですね。ピエンもでも辛いか。
で、いやーもう最悪だよと思って、 でもね、うん、サボテン育ててるんですよ。サボテン、
あーサボテン、
あの将来的に、
サボテンも育ててるんですね。
ん？
サボテンも育ててるんですよ。俺それ初耳かもしれない。
サボテンはあのね、甘い実がつくサボテンだ。食用サボテン。
甘い実がつくサボテンなんてあるんですか？
食用サボテン。
花じゃなくて。
ん？
花じゃなくて。
あ、ね、
花が実になるのか。
花が実になる。うん、そうそうそう。
へ
ー。で、食用サボテンも育ててんだけど、で、春になったから、新芽も出てきて、よし、今年はもうこれ成長するぞと思って、うん、ちょっと、もう 寒くないから、外出したんですよ。
はいはいはい。
太陽いっぱい浴びて成長しろよ、つって。
いいっすね。
で、仕事で配達行って、2時間ぐらいで帰ってきたんですよ。う
ん、はいはいはい。
新芽が毛虫に全部食われてる。
2時間で？
2 時間で。
毛虫？
毛虫が、なんか。
サボテン
食べ、いや、サボテンなんだけど、サボテンってトゲあるじゃん。
ありますね。
なんか妙にトゲトゲしてるなと思ったのよ。
あ、うん。
あの、サボテンの一部が妙にトゲトゲしてるなと思ったの
よ。トゲトゲしてる？
そしたら、うん、毛虫の毛だったのよ。あれ、
小梅太夫みたいなことってこと？
その
サボテンがなんだかチクチクしてると思ったら、
ただのサボテン食べ毛虫じゃないの。
なるほどね。
それで新芽全部食われて、でもう結構もうそれでやられてるところに、僕これあんま言わないでおこうと思ったんですけど、もうこの機会言っちゃいますよ。
なんすか今度。
野田芸っていうの知ってます？
ああ、野田芸知ってますよ。野田クリスタルさんが。
そう。芸人のね。
うん。
野田クリスタルさんが、クラウドファンディングでお金を集めて、で、それで、出資してくれた人から、
うん。
絵とか、ペットの画像とか、もう音楽とか、背景とか、うんうんうん、全部こう、素材をもらって、で、一本のゲーム、うん、あ、一本のゲームね、ミニゲーム集かな。ミニゲーム集っていうのを、うん、作り上げるっていうのが野田芸なんだけど、
すごいですね。
で、そのクラファンに僕は参加したんですよ。
ああ、それ2でしたっけ。1、あれ1はもう出てた。
ああ、そう、2
ですか。あ、2か。
1つ目 が野田芸パーティー、スーパー野田芸パーティーっていうのが1で、今、はいはいはい、去年の10月ぐらいにクラウドファンディングしたのがスーパー野田芸ワールドっていう、まあ、2作目ですよね。
あ、じゃあ3作目今度は。
え、違う、それが2作目。
あ、
2作目のクラファンに僕が出資して、はいはいはい、でそれが今なんか7月ぐらいになんかリリースされるらしいんだけど、
うん、
で僕は5000円払って絵が使ってもらえる権利っていうのをゲットしたんですよ。で、
12月ぐらい、去年の12月ぐらいが締め切りで、僕はね、女の子が、全然裸とかじゃないですよ。
はい。
女の子がさらしを巻いて、
うん、
腕に野田ゲーってタトゥーが入ってる女の子を描いたんですよ。
ああ、まあ知ってます。だいたい最近 YouTube のサムネにずらって並んでますから。
そう、め
ん
どくさい
からもう描いてるとこ見たしね、俺。
そう
描いてるとこ見たし、俺は。
あれを去年の12月ぐらいに出して、
うん、
で、リリース日も決まって、おー、いいね、いいね、と思ってたわけ。
ええやん、ええやん。
で、ふと、クラファンのページ、最近見てないけど、なんか報告とかあんのかなと思って見に行ったら、
うん、
なんかメールのところに1って書いてある。一件メールがありますよ。うん、クラファン内メール。
クラファン内メールってのがあるんだ。お知らせみたいなことかな。
そう。あ、なんだろう、リリース日が決まりましたみたいな話かなと思ったら、
おお、
あなたの絵は肌色が多くレーティングに引っかかる、このまんまでは使用できません。
ああ、
と思って、露出を控えた絵に差し替えてはいただけないでしょうかっていうのが先月の3月21日に来てて。
3月 21? ああ、先月の3月21。じゃあ、まだなんとかなりそうですね、それは。
で、3月の28日までに提出してください。
1週間
っていうのを、僕は4月の12日に見たんですよ。
ってことは、約3週間後ってことか、ちょうど。
そうです。
ちょっとでもねえか。まあ、3週間以上後か。
まあまあ、締め切りから言ったらもう2週間弱過ぎてるぐらいの。
なあ。
もう、荒れたね。本当に荒れたよ。
ああ。それは、まあまあ、俺書き直してるのは、まあ、事の直してごめんなさい。俺知ってましたけど、ある程度ちょっとまあ、どうしてもね。YouTube とか見てるんで。結局、今はどうなったかは聞いていいんですか、じゃあ。今の現段階は。俺そこまで知らないんだよね、正直。
書き直して、もう次の日に僕は送り直して。
ああ、はいはいはい。
で、ちょっと僕は言いました、ちゃんと。いや、まず、これって、クラウドファンディングでお金を払ってもらった人に対する、受け取る、もちろん受け取れるリターンなわけじゃないですか。
うん、そうですね。
だから、このリターンが受け取れない場合、この契約自体がもう、ご破談なわけですよ。
ああ。
だって、あっちはこれをお返ししますよって言ってるものが、まあ、普通はなんか商品だったり、
うん、
グッズだったり、そういったものなんだけど、今回は、ちょっと別じゃん。なんか、もらえるというより、こっちが何かを出して、それを使ってくれるっていう、特殊なクラウドファンディングじゃないですか。
そうですね。
だから、絵を使ってもらえなかった場合は、もう、前提が壊れてしまう。
うん。
ちょ、かなり特殊なクラファンだと思うんですよ。お金払って使ってもらうっていう。
まあ、でも一応そこは合意の済みでもやってるけど、
うん、
多分対応かって話ですよね、おそらく。
そう。で、うん、ちゃんと僕は規約も読んで、
はいはいはい、
僕のあの絵は問題ないという一応判断の上で、送ってるんですよ。
あ、そういうのがある。まあ多分そこはあんま詳しくは。
まあ、不良
行為しちゃダメだろう。
公職。
まあ多分そういうのがある。それは知ら
ん
かった。
反さないようにとか、反社会的ではないようにとか、うん、そういうのはあって、で、まあだから、あとはもう宣伝にはならないようにとか、
うん、だ
から自分の会社の名前とか入れて出すとか、そういうのはできないわけよ。
そりゃそうだ。スポンサーになっちゃう。
そうそれはまた別だからさ。だからその辺の一応全てはクリアしたと思って、で、それ書いてる配信もしてたんだけど、リスナーさんにこれ大丈夫だよねって言ったら、まあ、
うん、
ダメじゃないっていう人はまあいなかったから、まあ、うん、
まあ、
大丈夫じゃないかなと思って出したら、何の反応もなく3ヶ月後ですよ。
3ヶ月後あ、それはちょっと良くないですね。
クラファンってさ、出資するじゃん。
うん。
その後さ、毎日張り付いてクラファンのページ見る？
あれですよね。メールが来なかったんですよね。
メールはクラファン内メールしか来なかったのよ。
ですよね。それが良くなかったんだと思う。
それって
か3ヶ月後って遅えな。
しかも3ヶ月後だし そんなさ
3ヶ月後なら3ヶ月待たせろって思いますけど、俺だったら。
じゃあクラファンのさ、何達成するか達成しないかのこの瀬戸際ぐらいだったら毎日どうなってるかなって見るかもしんないけど、うん、
あ3
ヶ月達成して3ヶ月経ったクラファン見る毎日
見ない見ない
見ないでしょ。
ましてや終わったんですもんね、やることは。
達成したってなってるし、僕は必要なものはもう出してるし。
でしょ、見ない見ない見ない、そんなの
見ないよね。だから
見ない見ない、
こんなん見ないっすよっていう。
うん、
でこれ使っ何送った絵が使われなかったら出資者へのリターンがこれそちら方側としては出せてないじゃないですかっていうメールを送ったら、うん、もう今日丁寧なメールが返ってきました僕に。
およかったのか、まあ、内容次第だけどね。
絵は受理できましたと。
およかった、まあよかった、まあまあ結構よか
った、
ね、
ただまたこの絵はちょっと精査して問題がなければ使わせていただきますみたいな、
うん、え、また3ヶ月待つんですか。じゃあ
いやいや多分もう開発段階も終盤だから多分すぐ帰ってくるとは思う。なんか問題があったら多分すぐ帰ってくるとは思う。
いやそれもね、もうどれぐらいですかって聞いといた方がいいと思うんですよ。これ分かればでいいけど、そう教えてくんないと。
まあそうなんだよね。
だからそう、あとメールでもちゃんとよこせっていうのも言っといた方がいいと。まあ言ったのかなそれは。
そしたらメール来た、ちゃんと今日。
あ、来たんですね。
ちゃんとメールが来た。じゃあもう今後、
あと担当者の名前もちゃんと聞いといて。もうね、そこまでやらないともうね、多分なんなんですよ。もう
担当者は野田クリスタルって書いてあるよ
じゃあその野田クリスタルってやつその野田クリスタルってやつってか、その本人
いや、わかんない。メッセージ送信者野田クリスタルって書いてあるから
本物かな。
いや多分
本物だからって言って別にそのね、じゃあ野田さんならってわけでもいかないんです
よ。まあそうそうそうだよね。
出るとこ出ないといけないんだから、間違ったこと言ってんじゃないんだから、こっち
だって。だから今日の午前中まではもう最悪のテンションですよ。もうう
んうんうん、
先月の末から起こった全ての不幸が俺に乗せかかってきたんだけど、
ああ
でさらに
もう不幸っていうか、まあ
うもう一個
ある。まだあんの、
もう一個あるのあの娘の卒園式のビデオを撮ってたんですよ。
あ
でそのビデオをパソコンに取り込もうと思って、IC チップじゃねえや、 SD カードを、
うん、
SD カードリーダーに挿して読み込み中に突然止まったの、読み込みが
止まった。
途中までちゃんと読み込めてたの、パソコン
に。はいはいはい。
でどうしたと思って見てみたら、読み込み中に SD カードが破損してで全データが読めなくなって
データ、
うちの娘の卒園式の映像が全部パソコンに入る前にぶっ壊れて呆然としてこんなことある？ちょっとこれがさ、だって3週間4週間で全部起こってんのよこんなことなくない？
なんもなかったっすよ3週間ぐらい
で、もうもういくらかかってもいいから復元できる人に復元してもらおうと思って、
うんうんうん、
あのココナラっていうの知ってます？
ココナラは知らないっすね。
ココナラっていうサービスがありまして、だから元エンジニアでしたとか、
はあ、
一応絵とか描けますとか、一応こうない個人の人が、
ああはいはいはいはいはい、なんかフリーランスの人たちが登録しする、
そうそうそう、
商品としてっていうサービスかな、簡単に言うと。
そうそう、ノラのプロがいっぱいいるサービス。
へえ、すごいんですね。
でそこでココナラっていうところで SD カードをこう何復元してくれる人っていうのを探してみて、
うん、
そしたら結構いたのよ。
え、そうなんだ。
で、
すごいな。
その中でもあんまりこう実績のない人じゃなくて、実績数もある人にお願いをして SD カード送ったんですよ。そしたら5日間音信不通
それはまあ一応聞いときますけど、
はい、
その連絡するときはこの何日以内に連絡しますみたいな絶対あるわけじゃないですか、そういうのって。
向こうから 物が届いたらすぐ連絡しますねって言われて、
はあはあ、
平日に送って、
うん、
もう今の、うん、日本のこの流通からしたらもう翌日ぐらいに届いてるんですよ絶対に。
そうっすね、地理的に、まあ、よっぽど九州とか沖縄とかいない限りは
5日間音信不通。わ、これ俺やられたかと。俺娘の画像を知らん男に撮られて、娘が知らん男の汚い男のズリネタにされたら、
もう待って待って待って、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、ちょっともうサービス名も出してますからもう。
まあ、いやいやマジよマジ、いやだってそうでしょ、うん、変質者かもしんないじゃん。
かもしんないっすよね。
いやまあ本当よ、本当本当に発狂しそうになって。
え、でもそれどうなの、まだまだ今もまだ、
いやだからちょっとおかしいな、おかしいですよねっていう。
いや当たり前でしょ、
送りました。
あ、いやまあでもまあまあ正直な話をすると、配送の間に何か事故というか、配送業者がやらかしてるパターンもなきにしもあらずってとこは正直あります、ね、今までだ
と思ったから、一応配送事故の可能性があるんで、届いてるかどうかちょっとあれなんですけどどうですかって聞いたら、
あーはいはいはい、
あ、届いてましたみたいな。
バカ
なんてめえこらっつって、
うん、
思いつつも、でも一応実績があるって書いてあるから、
あ
ーじゃあ
実績あるなんてそれ誰だって書くでしょ、実績ない人って。
いや違う、何ユーザーの声、
あ
この方にやっていただいて、ちゃんと SD カード復旧していただきましたっていうユーザーの声が十何件ぐらいあったのよ、その人は。
へえ。
だから信頼してやったのに、なんかこうマジで娘をなんかの画像変なことに使われたんじゃないかっていう、もう何、今信頼揺らいでるよ。
まあそうっすよね。
で一応あ、すいません届きましたみたいな来たの。
うん。
一応ね。
いやそこはもうあれでしょ、もう本当に連絡が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでしたとかも、それぐらいまで ないとね。
でしょ？
俺だったらそうしますけどね。忘れてたらね。
俺だってそうするね。
誰だってそうする。
人の大切な個人情報を信頼の上で渡してるんだからね。
そうっすね。
まあそんなことがありまして。で、まあ今それは復旧待ちですよ。今見てみましょうか、ここなら。
見てみましょうか。でもまあここならが悪いというよりは、まあその人が、
いやここならはね結構ねいいサービスっぽいんですよ。
ですよね。まあまあわかんないけど、もう使ったことないから。
うん、まあそんな感じで
俺も嫌かも。
まあそんな感じで僕は大変に荒れているので、今日のラジオの序盤があんまりうまくいかなかったのはそれのせいだと思ってください。あ、そうなんです。
いざその人が何か言い出したら、俺文章を考えるんで、
はい、
言ってください。あ、なんかちょっとイライラしてきたかも、それ。ちょっとその人のちょっとページをちょっと今ここに俺のとこに貼ってもらうわけにはいかない
いやいや、いい、楽しくラジオしよう、楽しくラジオ。ごめん、俺が悪かったよ、俺が悪かった。楽しくラジオしようよ。悪かった、悪かった。
俺はね、あれなんですよ。正直者がバカみんなマジ嫌なんですよね、本当に。だからね、それで変なね、正義感出して損することもありますけどね。
まあね、谷川くんね。
マジでな、本当俺これマジ許せねえ、ジジイとか言ったら、本当に俺ちょっと、まあいいや、この話はやめとこう。
やめとこう、やめとこう。
やめとこう。
まあそんなことがありまして、僕がちょっと今、精神的にちょっとおかしいので、
うん。
今日のラジオの前半はバッサリカットになりましたけど、許してほしい、谷川君。
俺が悪い。3体の話を。
俺が悪かった。俺が悪かった。
とね、でもね、俺も伊藤さんにもちょっとあれありますよ。ちょっと言いたいことが。
あ、言ってください。
もっと俺をね、信頼してなんかね、はい、ちょっと話してほしいかもしれない。こういうことがあったときは。一人で抱えないでほしい。
すごい。
なんか伊藤さん、その Twitter が全部みたいに言ってますけど、俺もいますからね。
すごい、なんかツイッター
でまず俺に言わないじゃないですか、あんまり。俺に言ってもいいと思うな、全然。俺らはその仕事仲間じゃないわけじゃないですか。
確かに、そうだね。
なんかそういう時だけしか連絡しちゃいけないとかないですから、全然。
あのさ、ツイッターでさ、
はいはい、
自殺とかで検索するとさ、あの上の方にね、心の、あなたの心に寄り添うダイヤルみたいな電話番号出るんですよ。
ありますね。
それみたいだなと思ってしまいました。
え、じゃあ嫌だってことそれは。
違う、こんな近くにあなたの心に寄り添うダイヤルがいたんだと思って。
お問い合わせください。
お問い合わせください。
あなたやあなたの知り合いが苦しい時、一人で抱えないで、私たちのパートナー谷川に悩みを聞かせてください。
いや、ちょっと救われたわ。
いや、今日、まあ、でしょっていうのもおかしいけど、
今日ラジオ撮ってよかった。よかった。
あ、よかったっすね、それはもう。
よかった、もう。なん、喋りたかったんかもしんねえ。あ、誰かに。
だったら水本さんも俺にちょっとだけ時間取ってくれるとか言えば聞くのに、全然なんか、まあでも、
いや、谷川
君、俺のこと信用してないのかもしれないな。
違う、谷川君だって友達と常に遊んでるから。なんか
遊んでないですよ。だって最近なんてエルデンリングしかやってないんですか。だって俺も、
え、いや、エルデンリングしてさ
ずっとエルデンリングやってるんです
か。何、今月から副業したんでしょ。
まあまあまあまあまあ。
いや、だから
その話してないっすけど、ね、別に。
え、
インターネットで。インターネットでその話してないっすけどね。
してないの。じゃあこの話カットした方がいい。
いや、まあしなくてもいいっすけど、
いや別に。副業したのはめでたいことじゃないの
よ。うん。でももう副業してますけどね、みたいな雰囲気でいろいろやってましたから、今まで。
でしょ。だって、なんか満ち溢れてたもん、なんかしら。
それはね、まあ、あれ、谷川さん転職しましたって言われましたからね。
あ、そう。まあ、ね、だからそんな状態だから、あんまりこうさ、何で谷川君もさ、結局こうストレスみたいなのが原因だった可能性もあるからさ、いやちょっと、うん、谷川君にはと思ったけど。
本当ですか。いや、本当だよ。俺のこと頭よぎりました本当に。
え、いやでも谷川君に相談するのはもう悪いという頭しかないよ。
悪いって何が悪いんですか。
え、またお腹はマグマステージに突入したら俺のせいになるからやだと思って。
え、なんで水、でも別に俺そのなんか悩み聞いてももう無理だってはならないですから別に俺は。
いや、
人のね。
違う違う、谷川くんさ、すごい優しいからさ、共感すごいしてくれるじゃん。
あー、しますよしますよ。それ
で、あ、腹立ってきたみたいなこと言うじゃん。
腹立ってますよ、それは。だって、腹立つけど、
これ。
でも、それは、あれじゃないですか、もう、そこの痛み分けの杖じゃないですか、そこはもう。
痛み分けの杖だってあんま良くなくない。だって、あ、腹立ってきた、うわー、あー、お腹痛くなってきたってなったら、怖いじゃん。
大丈夫っす。
本当ですか。
うん。
じゃあ、もうちょっと谷川君信頼するわ。信用するわ。いや、信頼してないわけじゃないんだけど。
おめえに何ができるんだこのタコザクがって言いましたけど、いつか。
それだってページの編集の話だもん。だって本当だ。まあそんな感じで、分かりました。ちょっと谷川君にもう一度信頼します。すいませんでした。
はい、してくださいぜひ。
というわけで、水本、精神ぶっ壊れの回でした。
はい。
あ、そう、ピクミンブルームの話していい？
いいですよ。あー、やってないな最近な。
あ、いい、大丈夫大丈夫大丈夫。やってなくても大丈夫。
うん、
僕はあのピクミンブルームっていうやつやってるんですよ。アプリ、スマホアプリ。
歩くやつですね。
そうそう、歩くと、まあ、ピクミンが成長するみたいなアプリを
やって、うん、俺もやってた。
やってるんですけど、でついこの間というか、ちょっと2ヶ月ぐらい前かな。皮膚科に行ったんですよ。僕は今ちょっと手がなんかアルコール消毒とかで荒れちゃってて、
荒れやすいですね。
で、皮膚科にね、ちょっと今通ってるんですけど、その皮膚科がね、すげえ人気なの。
ああ、
で、普通に予約とかあんまできなくて、行くと絶対1時間待ちを言い渡されるんですよ。
ああ、まあまあまあ、医者が人気ってことは、まあ信頼がおけるという、そうそうそう、とこですかね。
まあだからおかげさまでちょっとずつ良くなってきてはいるんだけど。
よかったよかった。
だから待ち時間1時間どうするかっつって、でなんかこう人がぎゅうぎゅうのさ病院にいるのもちょっと今こんなご時世嫌じゃない。
うん、
だから1時間散歩するっていうのがね、ルートティーンになってるん
ですよ。いいですね、散歩はいいですからね。やっぱ
そうそう。で、
いつもあのその群馬県の高崎駅の周辺を散歩してたんだけど、
うんうんうん、
もうあらかた3回4回行ってもう大体こう歩きでしか行けない場所っていうのは大体歩き回っちゃったんで、
はいはいはい、
前からねあの車で行けない場所があるのよ。
車で行けない
駐車場がない観光名所みたいなのがあって、あのね、佐野橋っていうのがあるんですよ。
佐野橋
っていう場所があって、そこはね車で行けないのよ。観光名所なんだけど、
なんで車で行けないんですか？
駐車場がないんだよ。
あ、そうか。
駐車場がないのと、でその佐野橋っていうのはすごい特殊な橋で、あのね、うん、流れ橋って知ってる？
流れ橋？
結構昔に作られた橋で、だからあんまり橋の高さが高くないんですよ、川からの。で、流れ橋っていうのは、大雨が降った時に、その橋のところにこう流木とかが引っかかって、そこがダム化してしまう可能性があるのよ。水が溜まって、決壊すると洪水が起こる。
京都で見たことあるかもしれない、こういう橋。
そうそう。だから、あの、橋桁が固定されてないの。大雨が来たら、もう橋桁が流れていっちゃうっていう。
いやでもなんか風情がありますね。
そうそうそう。だから災害を昔の人が防ぐための手段として。
うんうんうん。
ただそれ、人と自転車ぐらいしか渡れないのよ。車は渡れないの。
うん。
そういう橋があって。
確かに。
で、そこにずっと行きたいなと思ったんだけど、あ、これ散歩で行けるじゃんと思って。
うん。
で、そこにね、歩いて行ったんですけど。
おぉ、めちゃくちゃいいっすね、それは。
うん。でもなんか思いのほか遠くてあの
まあ観光地って得てしそうなんですよ。で意外と遠い
で待ち時間が1時間だったでしょ、皮膚科の待ち時間が、うん、あの着いた時点で40分経過しちゃってたの
ダメじゃないですか。もう
あこれもう帰りめっちゃ走んなきゃダメだなと思って
走って
思ったんだけど、そこにあの最近そこが観光名所だってことで、
うん、
駅ができたんですよ。その佐野の渡し駅っていうのができたんですよ。
バス？駅？
電車、単線の電車。
へ
ー。で、佐野の渡しっていうのは、その佐野橋っていうその橋ができる前は、そこは渡し船が出てた。
おお、いいな。
で、渡し船が橋がを作れる技術ができたことによって人が往来できるようになったから、渡し船はまあなくなっちゃったんだけど。
へえ。
でも結構だ歴史のある場所だからっていうんで、佐野の渡し駅っていうのがここ最近 5,6 年以内にできたんですよ、新しい駅として。で、あ、じゃあこの電車に乗って帰ればいいやと思ったんですよ。あのこの電車に乗って皮膚科の近くがもう次の駅ぐらいだったんだよね、
うんうん、
だから皮膚科にこの電車に乗って帰れば5分ぐらいつけるから、じゃあ間に合うわと思ってたんですよ。
いいっすね。
でね、な風情があるかなと思っていたんだけど、よくよく考えてみると、あのそれ無人駅なのよ、佐野の渡し駅。
無人駅ってスイカで行ったやつか？
いや、スイカもないのそこ
じゃあどうすんすか？
いや、わかんないのよ。で困っちゃったのあれ、
わかんない。
これ絶対にこの電車に、次に来る電車に乗らなきゃいけないのに、乗り方がわからんとあ、やばいやばいやばいとで、バスとかだったらさ、車掌さんにさ、これどうすればいいんですかって聞けるけど、
うんうん、
電車ってさ、そんなことできないじゃん
できないですね。だからもう、
だって俺のせいで電車が遅れたら大損害が起こるわけじゃん。
あ、確かにすごいな。でもなんかそういう時は佐野の渡し駅攻略とかで調べれば、多分あのゲームウィズとかで出てきますよ、多分。
いや、でね、スマホでね、
神ゲー攻略とか。
いや、俺もね、調べたよ。あ、
調べたんすか？
で、どんどんあの電車来る時間近づいてきてるから、だから、うん、あの無人駅、電車乗り方でも鬼のように調べたんだけど、出てこなくて、ビシッとした答えが。
うん、
で、ああ、どうしようどうしようどうしようと思ったら、なんか、自転車の少年がやってきたの。チャーつって。
はあ。
で、自転車の少年が話しかけてきたの。
あ？
駅員の方ですかって。 あのさ、金髪で、
はい、そうです
金髪で
、うん、
赤いジャケットを着た駅員なんかいないのよ、この世の中
に。随分尖った格好してんな。
いや、しかもそんな、そんなやつに、この話しかけてくる少年も少年でしょ。で、ま
あ、少年ですから、そこは。
だ多分、純粋無垢な少年なんだろうなと思って。だから、うん、いや、違います。駅の人間じゃないんですよ、つって、言ったら、その少年が、ちょっと教えてほしいんですけど、
うん。
ここ、無人駅じゃないですか。
はあはあ、
無人駅から電車に乗る方法を教えてくださいって言われたんだ。だ大人だから、もちろんそういうの知ってるだろうと思って、で、駅に行くし、聞かれたんだけど、少年に、ごめんっつって、今それをスマホで調べてんのっつって
、
少年に言って、で、そしたら、少年がいろいろね、すごい教えてくれるのよ。
へ、
で少年はなんかどうやら隣駅に住んでるらしいの。隣駅の近くに家があるらしくて、
うんうんうん、
で少年は一人で電車に乗ったことがない小学5年生の子だったの。
小5、へえ。
で親と乗ったことあるけど自力で電車乗ってみたいって思ったらしくて。
あら、えらい、えらいっていうか、いいことですね、それは。
で、もうなんか、毎日今この駅来てるんですって言ってて。だから、なんか、駅に来て、乗り方をこう、目で見て、なんかこう、学習しようとしてるんだよね、その少年。
うん。
で、それが火曜日ぐらいだったんだけど、日曜日にそれを決行しようと思ってるんですみたいな。全部教えて
く
れ
た、俺に。素晴らしい。よく喋る少年だ。
よく喋る少年。金髪のおっさんに向かって。で、俺も分かんないし、でも、数分後には、それは、俺は解決しないと電車に乗れないから。だから、少年に、いや、今から、なんとか俺、この電車乗るから、解決法を見せてあげるよって言って。
ほう。
少年に。だ俺のやり方を見て学べみたいなことを言ったんだけど、
笑い飯のコントみたいなの始まったんさ。
そうでちょうど僕が向かいたい方向と逆方向の電車がね来たの。
はあ、はあ、
だから少年と一緒に見よう見よう見ようっつって、どうやって乗り降りしてるか見ようっつって言って、二人でもうおっさんと少年が二人でもう柵に顔くっつけて降りてくる人を見てて、でなんかどうやらなんかバス停の バスのなんか料金支払い機みたいなのがあるのだけは確認できたんだけど、
うんうんうん、
やっぱりみんな定期的に使ってる人は定期かなんかでやっちゃってて、どうやってやってるか分かんなかったのよ。で少年にちょっとなんとかこれ降りてくる人に聞けないですかねって言われたから任せろっつって、俺もうその瞬間にさ、もう なんていうの、まず聞かれた時点で答えを返せてない負い目があるから、
うん、
で俺も乗らなきゃいけないし、だから降りてきた人に聞いてあげるよっつって、その少年
いいですね、で少年に学ぶ。
で降りてきたのが外人
登場人物、なんでその属性違うな
でさ、あの少年に聞いてあげるよって言った手前さ、その外国の方に聞かないわけにいかないじゃん。
まあそうっすね、
外国の人降りてきたからこいつチキンだから聞けなかったみたいなの嫌じゃん、うん、だからすいませんっつって、いや多分日本語喋れると思ったのよ、
うん、
すいませんこの駅から電車に乗りたいんです、どうしたらいいですかっつったら、
っていうの英語で
って僕は日本語で聞いた。だってこの辺で働いてる人だから多分日本語ぐらい分かるだろうと思ったのか。でそしたらその外国人の方が日本語分からないって言われてでも必死にもう英語ほとんど分かんないし、もう中学生英語でなんとか乗り切らなきゃと思って、 I want to ride this train、 How っつって
Get back!
どうやって乗るのかっつって必死に言ったら、なんとなく察してくれたらしくて、
お
なんか Get the ticket
ていう言葉なんかいろいろ言ってくれたんだけど、
うん、
ゲットザチケットっていう言葉だけ聞いて、
うんうん、
あと分かんないけど、おー、センキューセンキューっつって、で少年のところに行ってなんか剣が出るらしいよっつって剣が出るから取るらしいよっつって言って、でも結局解決になってないじゃんそれってほとんど。
あ
ー、でじゃもう少年これ駅のホーム行こうっつって駅のホーム入ってみたのよ、はいはい、そしたらやっぱ丁寧に書いてあった、時刻表の横に乗り方っていうのが書いてあったで少年に、おー乗り方書いてある書いてあるっつって、なんて言うんだろうな、こうで、それはまたでも難しいのよ、無人駅から無人駅に、無人駅で乗って無人駅で降りるパターン、無人駅で乗って有人駅で降りるパターン、駅員さんがいるところで降りるパターン、
どうせな
有人駅で乗って無人駅で降りるパターンの3パターンが書いてあるの
よくその外国人の方理解できたな。
いやもう多分ね、会社の定期券かなんかあるんだろうな、だから会社でもうやってもう定期券もうパッパってやるだけでもういけちゃうから、乗り方とか分かんなくても電車内にスイカの読み取りみたいのがあって、
うん、
それでいけるんだけど、だから少年にこういうこれこれこういう風に乗るんだよって教えてあげて、で少年もなんか、ああそうなんですねっつって、やなんかこうやっとなんか少年と二人でやっと乗り方が分かって、
はいはい、
で最後に少年に、じゃあ今からおじさんはこれから来る電車に乗るから、でその時になんか乗ったら、だからバスみたいになんか券どっから乗りました券みたいなのが電車の中で発見されて、
うんうん、
で降りる時に料金箱に、電車内にある料金箱にその券とお金を一緒に入れるっていう感じだったの
なるほどね。
だからそういうのを少年に説明して、で今からおじさんはそれをやるので電車の外 もう見送りの人としていれば全然電車のところ行っていいから、駅の中入ってて問題ないから、うん、っていうんで少年に整理券取るの見せて、で料金箱ここにあるからお金を入れるんだよって教えて、でプシュッつって電車が閉まって、少年に手を振りながらバイバイしたんだけどこんなことある？
いろいろ言いたいことありますけど、
はい、
イッテ Q の出川さんですか？なん
と、いやもうマジでその
ニューヨークですか？高崎駅は付近は
マジでこんなことさ、36のおっさんが小4の少年と共同作業をして、で乗り方を調べるみたいなことある？ないよね。
よかったですね。でも
いやめちゃくちゃ良かった。でもなんか、
うん、
少年となんかいろいろやってめちゃくちゃ良かったですっていう話でした。
えピクミンは？
だからピクミンブルームのおかげでそこまで歩ってったのよ。
ああ。
だからピクミンブルームがなければそこまで歩ってってないのよ。
なるほど。
だからピクミンブルームのおかげでまあそこ何そういう経験ができたんじゃないかなっていう話。
なるほどね。まあそうですね、歩くということはね。
やろうピクミンブルーム。でも心配だよ少年。金髪のおっさんに話しかけるのは危ないよ。
確かにな。場合によっては戦闘に突入しますからね。マザーツーとかって。
そうね。フランクさんだったらやばいからな。そんな話でした。
つかね。
どうしよう今日。これから道端アルジェリアさんのメールを紹介しようと思ってるんだけど。
こっから2時間ぐらいかかりますよ。
かかるよな。どうするこれ。
来月にしますかこれは。読むだけ読む。
半分ぐらいやる？
え？
半分ぐらいやる？
いや、終わらないっていうか、スペースを待ってる人がいる気がする。
スペース待ってる人がいるな。じゃ
あ。やるかやらないか決めましょう、まず。やらないなら、やらないで撮るってもいいし。 やるなら、さすがに撮ってるともう、多分2時間くらいは喋ると思うから。
これから2時間ぐらい普通に喋るよな。
いや、喋れますよ。
喋れるよな。
うん。
でもスペース待ってる人いるからな。
そうなんだよな。スペースやってから撮りますか。きつ。
きついよな。公開収録にする？
あー、いいかも。
公開収録にしない？
いいかも、それで。
後半へ続く。なさらず。